お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
夏の特別企画サマーシリーズです。昨年2019年に特に人気のあったエピソードの中から1日に1つずつ10日間に分けてお届けします。第1回目の今日は50代以上の方を対象にスマートリビング、ラーニング、レジャー情報をお伝えする SBS ラジオのコーナービーバから、よりよく年を重ねるには海水浴がおすすめという内容のエピソードです。今年は山火事もあり、なかなか海水浴に行く機会がなかったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし夏はまだ終わっていません。私は実は泳ぐのが苦手ですが、それでもオーストラリアが世界に誇るビーチ、海で泳いでみようかなと思わせるエピソードです。リポートの担当は野別真由美です。
よりよく年を取りたいなら海水浴がおすすめです。海水が精神をリフレッシュし、健康を促進することは誰もが知るところです。大海原での水泳にチャレンジする前に気をつけておいた方が良い点をいくつかご紹介します。53歳になるスチュワート・アレンさんは30年ほど前にトライアスロンに魅せられ、海で水泳を始めました。それ以来、海での水泳から得られる自由と感覚を楽しんでいます。言葉にするのが難しいです。広々とした海に浮かぶ波に身を任せることで感じられる海水からの良い気持ちなんです。それは完璧に晴れて海が静かで太陽が照り注いでいる時も、逆に変な天気で今にも雨が降るか嵐になりそうな時でも同じなんです。広々とした海原に身を任せるのはとても元気が出る感じで、後から元気が湧いてくるんです。セルジオ・ディエス医師は、ニューカッスルにあるマイトランドとクリクリ病院の医療責任者で、単に海水に浸るだけでも数多くの健康的なメリットがあるということが研究で分かっていると述べています。
一つは海水の温度から来るもので、抵抗力の向上に関係することが多いです。冷たい水にさらされると細胞の数が増え、内臓をコントロールする神経系の副交感神経機能が向上します。皮膚病の一種で皮膚が乾燥して剥がれてしまうような感染や湿疹のように皮膚を害してしまうような皮膚病がある場合でも、海水はミネラルが豊富で、そのミネラルが皮膚を覆って守ってくれるのです。ディエス・アルバレズ医師は、海水で運動することもまた加齢により循環器系の病気を抱えるような年老いた人たちにも循環器系と精神面での利点があると述べています。新しい運動療法を始める前に、全体的な循環器系統に与える危険などを医師と相談することを勧めています。どのぐらいの運動をすべきかを決めるのに、いつも患者さんに勧めることは徐々にするということです。ですから、もし最初の2週間から4週間の間に全然運動をしなかったのであれば、最初は軽い運動をできる範囲でします。そしてもっと健康になってきたら、より長い時間をかけてやってみる。そしてその強さを増していく。水の中であろうと外であろうと、それは循環器系の健康状態に直接関係するのです。2018年の全国沿岸安全報告書によれば、オーストラリアの成人の 64% は海水で止まらずに50メートルを泳ぎ切ることはできないことが分かっています。一方、海で泳ぐことができないか、あまり泳げない人は成人の 45% になります。アレン氏は、プールでの水泳経験が豊富な人も、海に出るとパニックしてしまうことにも気がついています。ゴールドコーストで泳ぐと、明らかに波を避けていかなければなりませんが、日によって波の感覚が違います。また、波が荒い日もあります。あまり泳ぎが上手でない人にとっては、そういった状態はとても怖いのです。平均的な健康状態の人であれば、リラックスできて自信がある間は大丈夫でしょうが、不安を感じてしまう場合はすぐに疲れてしまいます。ロイヤルライフセービングが発表した過去10年間の外国生まれの溺死者数の全国的な研究では、
今年国内での溺死者の4人に1人は外国生まれという結果が出ました。ゴールドコーストのオープンウォーターズスイミングクラブのスティーブ・コーネリアス代表は、海での遊泳で必要な水泳技術がよく知られていないためだと確信しています。
この国に来たばかりの人たちの多くは泳ぎを得意とする人たちではありません。そして40代の日本人女性がいたのですが、波をくぐるのに必要な技術の一つであるダックダイブの仕方が分からず、波をうまく越すまで6回もかかってしまいました。スチュワート・アレン氏は、海での水泳が不慣れな人たちはクラブに入ってサポートや仲間を探すことを勧めています。アレン氏はスティーブ・コーネリアス氏が経営するゴールドコーストオープンウォータースイミングクラブのメンバーで、毎週土曜日クラワビーチに集まって水泳をしています。ゴールドコーストではだいたい500メートル沖にライフガードタワーがあります。ライフガードタワーの間の約500メートルを一緒に泳ぎます。そしてまたグループになって、一人でずっと泳いでる人がいないようにします。みんながまた一緒になったら、また500メートルを一緒に泳ぎます。で、1キロや 1.5 キロ、そして2キロというところでグループから抜けて水泳をやめることもできます。私たちは多分 2.5 キロメートルぐらいまで泳いで終わりにします。大抵そうやって少しずつ泳ぎながら、できる範囲から始めて、それは私の海での水泳にとって大切なことで素晴らしいことですが、必要なのは楽しむためにはリラックスする必要があるということです。メリディス・キャンペイ医師は、ニューサウスウェールズの環境と遺産事務所のビーチウォッチプログラムのリスクマネージャーで、雨水排水システムから来る汚水を避けるために、大雨の後は海で泳ぐべきではないと忠告しています。高齢で抵抗力があまりない老人たちは、バクテリア感染により病気になる危険が高いのです。大雨の後は胃腸炎や耳、目、鼻や喉の炎症が起きる危険が高まることが分かっています。キャンペイ医師は、大雨の後は少なくても1日、港の地域では3日は海に入らないようにとアドバイスしています。目視でチェックするか、地元の海岸の水をモニターするウェブサイトなどを見て泳ぐべきかどうかを決めてください。水の変な色や匂い、油や不純物が浮いていないかどうか、またゴミが浮かんでいないかなどです。オーストラリアの海で泳ぐ際に一番危険なことはサメの攻撃だと思う人がいるかもしれませんが、サーフライフセービングオーストラリアによれば、リップカレント、いわゆる離岸球が実際一番危なく、それで年平均で19人が亡くなっています。コーネリアス氏は、リップカレントのない場所に設置してある旗の間を常に泳ぐことを奨励しています。 リップ
カレント、離岸流が起きるのは、沿岸沿いで流れてくる水より流れていく水の方が多い場合を言います。ですから、離岸地域で海岸線へ向かって泳ぐのは非常に難しく、多くの人たちはそのように泳げないのです。ですから、旗のある場所を探して泳げば、沖に流されることなく安心して海で泳ぐことができます。海の状況と天候が常に変わることから、海での水泳は決して前と同じことはありません。視界も時によって変わってきます。
波
のうねりや流れ、そして大きさ、そしてただ普通の一般的な状況や天候によって変わってくるので、同じ海岸の同じ場所で泳いでいても決して同じ状況ではないのです。2、30メートルすっきりと見えて素晴らしく感じる日もあるでしょう。環境が良い時もあれば、目の前にある自分の手すらきちんと見えないような日もあるのです。天候や海の状況によって泳ぐ環境が全く変わってしまう海、海水で泳ぐメリットも多い中、十分注意が必要なことも多いので、安心してリラックスできる海での水泳を楽しむことができるよう十分注意してください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。